内に ませまでは聖書のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書の、ヨハネ伝ですね。ヨハネ伝を、それでは、ヨハネ伝第4章ですね。ではヨハネ伝の第4章でありますが、では一節、4章のもう途中からにしますね。はい、19節ですね。19節からでは、42節まで、ちょっと分かりづらいんですけど、19節から42節途中まで、ご一緒にお読みいたします。女言う、主よ、我何時を預言者と見と、我らの先祖たちはこの山にて拝したるに、何時らは拝すべきところをエルサレムなりと言う。イエス言ったも、女よ、我が言うことを信ぜよ。この山にもエルサレムにもあらで、何時ら父を拝するとき来たるに、何時らは知らぬものを拝し、我らは知るものを拝す。救いはユダヤ人よりいずればなり。されど、まことの礼拝者の礼とまこととをもて父を拝するとき来たら、今すでに来たれ。父は格のごとく拝するものを求めたも。神は礼なれば、拝するものも礼とまこととをもて拝すべき。女言う、我はキリストと唱うるメシアの来たることを知、彼来たらばもろもろのことを我らに告げ、イエス言ったも、何時と語る我はそれない。時に弟子たち帰り来たりて、女と語りたまを怪しみたれ、何を求めたもうか、何故彼と語りたもうかと問うもの誰もない。ここに女その水がめを残しおき、町に行きて人々に言う、来たりて見よ、我がなしし子とことごとく我に告げし人、この人あるいはキリストならんか。人々を町を入れてイエスのもとに行く。この間に弟子たち来いて言う、ラビ食したまえ。イエス言ったも、我には何時らの知らぬ我が食する食物あり。弟子たち互いに言う、誰か食するものを持ち来たりしか。イエス言ったも、我を使わしたまえる者の御心を行い、その御業を成し遂げるはこれ我が食物なり。何じら借り入れ時の来たるにはなお夜月ありと言わず、我何じらにいつ目を上げて旗を見よ、早きばみて借り入れ時になれ。狩る者は値を受けて常しえの命の実を集め、巻く者と狩る者と共に喜ばんためだ。ことわざに彼は巻き、これは狩ると言える。ここにおいて誠め、我何時らを使わして老生ざりし者を狩らし、他の人々先に老し、何時らはその労を治むるなり。この町の多くのサマリア人、女の我がなしし子とをことごとく告げしと証ししたる言葉によりてイエスを信じた。かくてサマリア人身元に来たりて、 この町にとどまらんことをこいたれ。ここに二日とどまりた。御言葉によりてなおも多くの人を信じたり、かくて女に言う、今我らの信ずるは何時の語る言葉によるにあらわす。親しく聞きて、これはまことに世の救い主なりと知りたるゆえない。そうですね、ヨハネ伝の今4章の19節からですね、途中まで42節まででした。イエス・キリストが、伝道していらっしゃる、我々もよく、伝道していくということは、道を伝えるということですから、この救いの道を人々にお伝えするということは、福音とも言うわけですね。我々の福音、良き訪れ、勝利の知らせ、そういうことかもしれませんが、ヨハネ、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、これはヨハネが書いてますよね。ヨハネはイエス様のお弟子さん12名の一人であって、最も年の若い方でした。ヨハネですね。でこのヨハネは、イエス様がおっしゃった言葉ですね、お言葉、どういうことをおっしゃったか、それを中心にいろいろとこう、書き記してくれているわけであります。マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝はこれはイエス様の語っている言葉をメインとしてないというか、ヨハネと比べるとイエス様が成していることとか、そういうイエス様の技とかですね、そういうことは書いてありますけれども、イエス様がよくお話をなさった内容については、ヨハネの方が、かなり中心的に詳しく書いてくれてますね。ですからイエス様が何をなさったかというよりも、イエス様が何をおっしゃってくださったかと、これが非常に、重要なことになろうかと思います。このヨハネ伝においてはですよね。ここは全く初対面の、女性と、今でもそんなに初対面の人と、しかも異性ということになると、2000年前の話ではかなり、ありえないことでありましたけれども、イエス様はこの女性と、要するに路傍で出会ったと言ってもいいと思いますよね。女性は、水を汲みに、井戸に、来ていたということで、我々今水道がありますから、蛇口ひねれば、生活の水はすぐに確保できるわけでありますけれども、当時は、井戸、今もアフリカ行きますと同じ、ケニアなんかもみんな水道が家に引いてある家はありませんので、教会の方に水を、もらいに来るという、教会には月猿井戸が豊かにありますから、本当に、それがまだない時代はもう遠くまで水を汲みに行くっていうのは子どもたちの仕事でしたから、勉強も何もできたもんじゃありませんし、 いまだに、義務教育っていうのはあの国にはないわけでありますから、子どもたちを学校に行かせる義務はないわけです、親にとってみれば、まあ、これは労働力として、見ている部分もあるわけです。まあ、それは生きていくことが先決ですから、まあ、優先的に、まあ、そちらからということになりますね。ですから、まあ、水っていうのは もうものすごく重要なことになりまして、まあ、この、そうですね、まあ女の人とこの井戸のところ井戸端で、まあ、ここで何と書いてあるかというと、ここはあの井戸のそうですね、6節を見ますとヤコブの泉、まあ、ヤコブの泉と書いてあるけど、まあ、ヤコブの井戸と言ってもいいのかもしれません。まあ、このヤコブの井戸、ヤコブの泉、まあ、そう言ってもいいのかもしれませんけれども、まあ、ここで、このお、イエス様はこの井戸の、まあ、泉と書いてあると、まあ、井戸のことであり、まあ、泉、これ創世記見ますと、まあ、ヤコブの泉と井戸というのは出てきますよね。で、ここにイエス様は、まあ、休んでいた、まあ、疲れて、イエス様も、人間イエス・キリストですから、まあ、疲れて休んでいらっしゃった、神が人間となられたということで、これ人間イエス、人なるイエス・キリストと聖書言ってますけれども、我々と同じ、肉体、を持って、来られたわけです。ですから、まあ、不死身、まあ、不死身というのは罪がないという意味では不死身でしたけれども、まあ、罪があるなしということを除いては我々と全く一緒、まあ、イエス・キリストと我々との違いはもう一点だけ、そこだけですね。イエス・キリストは罪のないお方であった、我々、日本人もそうですけど、人間は罪の中にある、でも私たちは、肉体はまだ罪の中にあるというか、我々の肉体の中に罪の性質がありますけれども、我々の霊の中にはそれが全く取り除かれてなくなってしまったんですね。私たちは新しく生まれ変わって、我々の霊は今救われて、神に近づくことができる、神の前に立つことができる、神の前に、義とせられている、こういうことですよね。まあ、義とせられてるということは、まあ、この、罪という言葉の意味からすると、これは的外れっていうのは罪っていう言葉の意味なんですね。的外れっていうのは、まあ、いろんなケースがあるでしょうけどもね、点で的外れって、まあ、我々も世の中でよくそういう経験するかもしれない、まあ、人間関係の中でも、まあ、この人は的外れなことを言うというか、まあ、あえて、的外れなことを言ってはぐらかすとかごまかすっていう、まあ、これは政治家の世界でそういうことは、まあ、一つの技術かもしれませんけれども、まあ、いずれにしても意図的であろうが意図的でなかろうが、的を外れっていうのが罪という意味なんですね。ですから、なんで私たち的外れということになってしまったのかっていうと、まともな神様が見えなくなったわけですよ。 で、真の神様が見えなくなって的外れの偶像あるいは悪魔サタンが神の姿を取ってきているもの、魔術で、そういうものに心惹かれてそれを神様だと、まあ、拝んでいるからこれ的外れであります。それらの神々は真の神じゃありませんから、それ偽りの 神々は、人間を苦しめる、悩ませる、破壊する、死に至らしめるっていうのが目的ですからね。だけれども、私はそんなに、そうですね、まあ破壊されてませんっていう人が世の中にいたとしてもですよ、いやその人を通してさらにたくさんの人々をそうですね、まあ破壊しようという、ね、うん、そして騙そうというのが悪魔のこれはまあ計画っていう計画であります。ですからそういうもので私たちは、まあかつては惑わされていたこともあったかもしれませんが、この罪の反対に義ということは、義というのは正しいという、まあ、よく名前にもよく使われますね、正しい、よしというか義という言葉でありますけど、義という言葉は神様とのまことの神様との正しい位置に戻りましたということですね。神と私たちの正しい位置関係を指すわけです、義というのは。だから聖霊を受けて洗礼を受けたときに我々の霊は神と正しい元通りの本来あるべき、まあ、位置に立ったわけです。そしたらそれはどういうことかというと、はばかることなく神の前に、まあ、立つことができる、何一つそこに責められるべきものはない。我々は義として生まれ変わったわけですね。けれどもまだ私たちは肉体を持ってますから、この肉体は生まれ変わってない、聖霊を受けて洗礼を受けたんですけれども、我々の霊は義とせられたけれども、この肉体はまだ罪の支配の中に置かれたまま、何も生まれ変わってない、何一つ変わってない、まあそれはまあ、経験体験上は私たちもみんな分かってるわけですから、何か洗礼式場から上がってきたら急に考え方が変わったっていう人はいないわけですよ。それまでの考え方のままでありますし、目の色も変わったわけじゃないし髪の色も変わったわけじゃありません。何が変わったか自分で気づかないけれども、霊においては全く新しく生まれ変わって、罪なきものとなり神と正しい位置に、入れられた、神のキリストの体の中に入れられた、だからこのその中に入れられるということをバブテスマというわけですね。だから私たちは聖霊のバブテスマを受けたというの、神様が我々の中に入ってきた、それから水のバブテスマを受けたということは水の中に我々が入れられた、水のバブテスマと聖霊のバブテスマ、バプテスマっていうのは入れられるっていう、何々の中に、入れられるという意味がありますかね。ですからそのキリスト聖霊のバプテスマを受け、洗礼水のバプテスマを受け、そしてもう一つその二つを受けた人は自動的にキリストの体の中にバプテスマされたんです。キリストの体の中に入れられた。だから私たちはもうキリストのものになって、この世のものではなくなった。この世の中に生きてはいますけれども、この世の中のものでは属してはいなくなった。でこういうことは全部我々の側から見てそういう見えるわけじゃなくて、神様の側からそう見えてるわけです。神様の側から見たら私たちは一人一人はみんな神の側のものであり、神のものであり、世のものにあらず、ですけど私たちはまだ聖霊を受けて洗礼を受けて、 何も聖書も何も、まあ、読んでない、教えられてない、学んでない、分かってない時には我々の側からしかものが見えてませんから、まだ、その辺がですね、まあ、神の義になったって聞かされて、ああそうかなと思うぐらいである。よくその意味も分かってません。まあ、この初代教会のお弟子さんヨハネにしてもそうですね。ヨハネにしてもこれだけ、まあ、イエス様のおっしゃってることを書き留めて、言ったから、まあ、お弟子さんの中ではヨハネはだいぶあのイエス様のおっしゃってることが見えていたかもしれません。それでもマタイにしてもマルコにしてもルカにしてもヨハネにしても、まあ、それを含めた12名のお弟子さんたち全員、このイエス様がなんで十字架にかかったんだろうかという意味は見えてなかったんですよ。だから、まあ、ヨハネは十字架の 下に残ったただ唯一の お弟子さんでしたけども、他の弟子たちはみんな逃げてしまった。でもヨハネですらもう、なぜイエス様が十字架にかかって死ななければならなかったのか、見えてないですね。だから私たちがこのヨハネ伝を読んだだけではですね、十字架の意味が見えてこないということは確かなんですね。なんでイエス様は死ななければならなかったのか、まあ、そこまでのこのイエス様との、まあ、3年半の生活の中でを共にした中で、いろんなことを彼らは見て聞いて学んできましたけれども、それでもですね、なおかつその例えばキリストがなぜ死ななければならなかったのか、こういうことは見えてないんですね。ただ記録はしてあるわけです。記録はしてある。イエス様がお墓から復活した時にですね、まず最初に出会ったのは誰でしょう。それはマグダラのマリアですね。マリアの後ろかどうか、まあ、最初に声をかけたのはイエス様の方であります。マリアとイエス様が呼びました。死んで墓から3日目に復活した時ですね。最初にマリアに現れた。マグダラのマリアですね。それからマリアは、まあ、我が先生というか我が師、ね、師と、コポヨテというんですかね、言語では別の、まあ、ちょっとそういうことですから、我が師、ね、我が師、まあ、そう答えたんですけど、まあ、イエス様はマリアに何とおっしゃったか、その時に私に触れないでくれと、私には触れちゃいけません、なぜかというと、まだ私はまあそこまで言ってないけども、まあ復活したばかりでですね、今から天の父の身元に行かなきゃいけないので私には触れるなとこう言ったんですね。ところがその後お弟子さんたちに現れてこられて、イエス様はトマスというお弟子さんたち、その後ですよね、その後トマスというお弟子さんに現れてきた時に、トマスにあなたの手をですね、私の釘の跡に入れなさい、ね、私の脇腹に触って触れてみなさい、槍で疲れた跡がそこにあります、十字架で、ね、傷つけられた傷がありますからね、まあそういうふうにおっしゃっていたわけで、だからこのマリアには触れるなと聖書は書いてあったあるんだけども、その後でお弟子さんたちに現れてきた時には触れてよろしいって言ってるわけですね。だからこのヨハネもこのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのこの4人はそういうことを記録はしてあるけれども、なんでじゃあそうなのかっていうことは分かってないですよ。ところがローマ書から後ですよね、パウロという方が書いた 聖書の文章を読んでいくと、そのことが明確に見えてくるし、まあ、特にヘブル書は誰が書いたかわからないことになってますけども、どこからどう考えてもパウロしかいないんで、これがこういう文章を書ける人は、だからそのヘブル書を読んでいくと、まあ、そのことがよくわかるんですね、うん、なぜマリアにはまだ触れるなと言ったかけれども、お弟子さん後にお弟子さんたちには触れなさいと言ったか、そのヘブル書を読んでいくとそういうことがこんこんと書いてあるんです、それでまあそれも簡単に言ってしまえばっていうか、まあこの牧師の、まあ、ように、まあ、つまびらかに聖書を詳しく読めっていう話ではないですから、まあ、簡単に言ってしまえばイエス様はご自分の恩知を持って、ね、十字架で流したもうた恩知を持って、そして天の神の至聖所に行って、ひとたび永遠の我々のための罪の贖いをなさったというね。だからその十字架で流された血、これは見えるところもそうですけど、霊の世界においても霊の血が流れておりますね。それを一滴残らず主イエスキリストは天に持っていかれて、そして我々のために贖いを成してくださった。だからもうモーセの掟によって毎年毎年、犯罪を捧げて、財祭を捧げて、あるいは収穫祭を捧げて、まあ、神にそうですね、生贄の牛とか、ね、羊を捧げて、そして我々人間の罪を取り除くということを毎年やってたわけですね、旧約時代は。もうそういうものはしなくてよくなった。ひとたびそうですね、我々の永遠の贖いを成し終えてくださった。一度で、そして終わらせてくださった、ですから、ということがヘブル書にずっと書いてある、うん、だからこのパウロの書いた書簡を読んで初めて私たちはなぜ十字架でイエス・キリストが死ななければならなかったのか、まあ、そういう理由が見えてくるわけです。ですからこの福音書を読んでいるだけではそこは見えてこないし、まあ、福音書を書いた記者たちもそこは見えていなかったっていうことですね、ですから私たちはこのロマ書以降を読む必要があるというのはそこなんですね、ロマ書以降が我々、真の教会、今日の教会のクリスチャンにとってすごく重要な理解を、まあ、必要としている聖句になるわけです。で、そこを、まあ、もちろん福音書も重要だし、まあ、旧約聖書も重要だし、聖書みんなどこが重要かっていうのは重要なわけであります、うん、けれどもこの、福音書にしても、まあ、旧約聖書にしても我々のために書かれているっていうことは言えるんですけども、我々のに当てては書かれてないんですよね。旧約聖書もまあ、よく世の中にはエホバの証人のように旧約聖書ばっかりを強調する人たちいますけども、それは我々のためには書かれていますけれども、我々に当てて直接書かれたものではないんですね。けれどもローマ書からあとは教会宛てに書かれた手紙ですから、教会というのは水と霊を受けた人々の集まりである真の教会、その教会宛てに送られた手紙ですから、直接我々に当てられた手紙である、ね、ローマ書以降ですね、私たちのために書かれたものと私たちに当てて書かれたものはだいぶ違ってるわけです、ね、まあ、そういう意味で重要だというんですね、ローマ書からあとは、ですから、まあ、そこをこう見ていただくと、このヘブル書ですね、ヘブル書の、第1章を見ていただきますと、 ヘブル書の第1章ですけれども、ヘブル書の第1章でございますが、ここもさらっと見ていければよろしいんですけれども、このヘブル書の第1章ですね、この2節を、ご一緒に読みましょうか。1章の2節ですね。この末の世には御子によりて我らに語りたまえり、神はかつて御子を立ててよろずの者の世継ぎとなし、また御子によりてもろもろの世界を作りたまえり、はい、御子という、そういう表現してますけども、神の御子、ね、神の一人子、ですけど、それはその神という存在はもともと霊の存在だから、でその霊なる神様が肉体を持って地上に来られた、これが御子なるイエス・キリスト、人なるイエス・キリストですね。だからそこは神様の子供がいるっていう話じゃなくて、そうですね、厳格そこは区別して区分して書いてあるわけです、だから神が肉体を持って地上に来られた、これはイエス・キリスト。そしてそこに何と書いてあるかというと、全世界はですね、この御子によって作られたって書いてある。だから創世記見れば神はこの世界を作ったと書いてあるんですね。だけどヘブル書、ここにはこの御子なるイエス・キリストがこの世界を作ったいうことですから、別にそんなに難しいことではない。そしてこの3節にありますように、この御子なるイエス・キリストは神の栄光の輝き、神の本質の方、神の本質の方である、形をしているか、ですから我々もそうですけど、私たちも我々の本質っていうのはどこにあるかっていうと、私は霊の存在であるっていうことですね。私は肉体の中には宿ってますけど、この肉体は私の本質じゃなくて、私は霊の存在だと。霊魂といっても日本語的には霊魂とよく言いますけど、霊魂の存在だ、私の霊魂は今この体の中に宿っているわけでありますけど、やがてこの体を出ていく時もある、そういうことですね。だからその本質っていうのはそこにあるわけですね。我々の本質って、で神の本質はどこにあるかというと、イエス・キリストにある。だからイエス・キリストは肉体を持った神であるということは、あんまり難しいことを考えなくてもいいんですけど、我々の自分のことを思ってみれば、神様を見れば人間が分かるし、人間を見れば神様が分かるようになった。なぜかというと、神様はご自分に似せて人間を作ったと書いてあるから、我々自分のことを見れば神のことが見えてる、ですから我々も霊の存在ですけども、今肉体の中にあると。神も霊の存在ですけども、肉体を持って来られたのがイエス・キリストである、ですから、これはイエス・キリストのことを言ってるわけです。で、おのが力の言葉を持ってよろずのものを保ちたも、また罪の清めをなして高きところにある御椅の右に座したまえり、うんぬんとずっとこう書いてくれてますけれども、ちょっと分かりづらい書き方をしてるかもしれませんけれども、そうやってですね、この福音書だけ読んでいってもイエス・キリストが十字架にかかられたところまでは、ちゃんと歴史上の事実として史実として我々ちゃんとこう把握できるわけですけれども、じゃあなんでそうしなければならなかったのかということに関しては、ローマ書以降読まないとわからないんですね。 で、このまあヘブル書の中に、まあ、ずっとそのことが書かれて、いるということなんですけども、まあでもですね、この、2章もちょっと見ますと、2章、2章ですね、ヘブル書の第2章でありますが、2章の3節ですね、3節をご一緒に読んでいきましょうか。我ら格のごとき大いなる救いをなおざりにしていかでか逃るることを得、この救いははじめ主によりて語りたまいし者にして、聞きし者どもこれを我らに加藤し、まあそこまでですけれども、私たちはこのような大いなる救いですよね、まあ、この水と霊を受けて天国に入る運命に切り替えられていくという、まあ、この大いなる救い、この救いをなおざりにして、ね、この救いをですね、まあ、離れてですよ、そしていかでか逃れることを得ん、まあ、これもちょっと翻訳の仕方がどうなのかちょっと思うんだけど、まあ、いずれにしてもいかでか神の裁きを逃れることができようかって言ってるわけですよ、うん、人間はひとたび死ぬことと死んだ後に神の裁きを受けることが定まっていると、これは運命ですよね、人間に定められた運命と聖書は言っているんです。けれどもこの水と霊の救いを受けて救われた人は運命が転換されるから神の裁きに合わない、これは例外の中に入った神の裁きに合わない人々になったわけです。ですからこの大いなる救いであるこの水と霊のバプテスマですよね、バプテスマを受けて聖霊を受けて洗礼を受けるということであります、まあ、またすでに亡くなられている方にと対しては身代わり洗礼、死者のためのバプテスマ、まあ、バプテスマという言葉も5つも6つも何種類も出てきますけれども、まあ、我々が知っているのは水のバプテスマ、ね、それから聖霊のバプテスマ、それから死人のためのバプテスマ、まあ、4つ目としてはキリストの体の中に入れられるバプテスマ、まあ、キリストの体の中に入れられるというためには聖霊と洗礼のバプテスマを受けるということですね。まあ本当にそうしてこの大いなる救いをなおざりにしてどうして神の裁きを逃れることができましょうか、もうできません、それ以外にはありませんと言っているわけです、はい、ですね。でこの救いは初め主によって語られたところなの、はい、イエス・キリストが一番最初にこの救いを人類に、まあ、その人類といってもたった一人の人でしたけれども、ニコデモという学者に、パリサイ人の学者にイエス様はこれを お話になりました、ね、それから、まあ、来てるわけですね、はい、ですからこのイエス・キリストのお言葉というのは、まあ、全世界を駆け巡って、まあ、あれから2000年今日に至るまで世界中に、まあ、もう革命とか変革どころじゃありません、キリストの言葉は、今日まで、多くの人々の中に生きて、働き国を動かし歴史を作り変えてきたわけで、まあそれは大変すごいことなんですけども、けれども最もすごいことなのイエス・キリストの言葉の中で最も最大級のものは何なのか、これはあんまり取り上げられないですよ世の中では。イエス・キリストはこういうことをおっしゃった、こういうことをおっしゃったって、まあ、素晴らしい言葉はたくさんありますけれども、けれども最大級のものは取り上げられないっていうのはこれは不思議なことで、はい、だからそのものはこのヨハネ伝に書いても、まあ、先ほどのヨハネ伝に戻りますけれども、まあ、これはもう私たちは 絶対に欠かすことのできないヨハネ伝の第3章の、そうですね、ヨハネ伝の第3章でありますよ、ね。このヨハネ伝の第3章の、まずは3節ということになりますね。ヨハネ伝の第3章の3節、ご一緒に読みましょうですね。イエス答えて言ったも、まことにまことに汝に告ぐ、人を新たに生まれずば神の国を見ることあたす、はい。まあ、イエス様のお言葉、いろんな立派なお言葉、たくさん有名な言葉ありますけども、ここはですね、あんまり抜粋されないと言ったらされない言葉なんですけど、これが最大級に重要ですよね。我々人類にとってもですね、人は新たにと、新しく生まれ変わらないと、運命も生まれ変わらないとね、神の国を見ることはできません。これはイエス・キリストの言葉です、うん。それからその前にご丁寧に、まことにまことに汝に告げる、これまことにまことにって、まことに2回出てきたら、これはここが一番重要ですよってイエス様も、まあ、強調してるわけですよね。まあ、原文ではこれアーメンという言葉で、アーメンアーメンと言って、アーメンから始まる言葉、まことにっていうところで始まる言葉は重要なんですけど、まことにまことにって2回重なったら、これ最重要級と思っていいと思いますよ。で人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないんですよ、ね。もうまあお母さんのお腹から生まれてそのままじゃダメですよっていうことです。今のままではダメです。天国に行くことはできません、うん。世の中の人は立派なことをしたら、良いことをしたら、真面目に生きていったら天国に行けるという間違った教えの中に、自分なりにそう思い込んでいる場合もあるかもしれませんが、まあこれやったら大丈夫だろうと思っている人たちもいるかもしれませんが、まあ、それとはそれでは天国行けない。なぜかというと、それは肉体の良い行いはその人の魂霊魂まで義とすることはできないからですね。我々はこの霊の世界において、永遠の世界に、永遠の命に至るのに、肉体の行いでそれが可能かというと、それは無理であります。ですから我々の霊の、そうですね、部分を罪から義とこう変えていくためにはどうしたらいいか、我々の霊の罪を義としていくということですね。神様から、そうですね、的外れの状況にあるこの関係を正しい位置に戻すにはどうしたらいいか、これはもう人間には不可能な問題でありますね。そういう時に、それをなすために神は人間となって地上に来られた、血と肉を備えて、肉体を持って、まあ、血肉を持って、血と肉を持ってこの地上に来られた、それは人間のその霊の罪を義と変えていくためでありますね。ですから、そして人は新しく生まれ変わることが可能となる、ね、可能となったわけです。まあ、今それが福音ですね。良き訪れ、ですから人は新しくもう一回生まれ変わらないと神の国を見ることできません。それは肉体の生まれ変わりじゃありません。肉体を生まれ変わらせるという話じゃありません。我々の霊の生まれ変わりのことを言っているわけですね。でもうちょっとそれを具体的に、その五節にイエス様はもう一度、今度は確信に迫る言葉ですよね。まあ五節をご一緒に読んでいきますね。イエス答えたも、まことにまことに汝に告ぐ、人は水と霊とによりて生まれずば神の国にいることをあたす、はい。 水と霊によって生まれずば、ね、この生まれずばってね、神の国にいることはたわず、これ水っていうのは洗礼のことですよね。まあ霊というのは聖霊を受ける、まあ、両方バプテスマのことを言ってるわけでありますけれども、水のバプテスマと聖霊のバプテスマ、これをこの2つを受けることで人は生まれ変わることができる、ね、そして天国に入ることができます。永遠の命を預かることができます。その人の霊は義とせられています、ね、そうですね、霊が義とせられて天国行けるようになった人は、あとするべきことは自分の肉体に、そうですね、のコントロールをしながら、そうですね、罪の行いから離れていく努力、これは重要ですね、うん、そして、神の子にふさわしいものとして神様が育ててくださるから、愛の中に歩んでいくように努力していく、まあ、そういうことになりますけれども、英語の聖書を見ていくと、ここはエクセプトという言葉から始まるんですね。エクセプションというのはエクセプトから始まるんですね。それは例外ということですよね、日本語で言えば例外、例外から始まることなんですね。ですから水と霊によって生まれ変わった人だけは例外です。それ以外の人は全部神の国を見ることはできません。神の国にいることはできませんって言ってるんですね。人は神の国に入ることはあたわず、あたわずはできません。不可能です。これが人間の運命ですね。はあ、うん、だから別に神様がそうしたわけじゃなくて、もともと人間はそういう運命の中にあるということです。はあ、まあ自分、まあそれは最初の人であるアダムから始まるわけですけれども、けれどももともと人間は神の国に入ることはできません、まあ、これが前提にあるわけです第一。けれどもそこに例外があります。それは水と霊によって生まれた方は例外です。これは別扱いです、こう言ってるわけですね。だから水と霊のバプテスマを受けなかったらあなたは天国行けないっていう地獄に行くんだっていうんじゃないんですね。もともとそういう運命なの、人間というのは全ての人がその運命のもとに生まれてきている、はい、ですから、このことを私たちは、まあ、イエス・キリストがまず最初に語られたっていうのがヘブル書に書いてある。この救いをなおざりにしてどうして、そうですね、神の裁きを免れることができるでしょうか、ね、そうですね、人間に定まっているのは一度死ぬことと死んだ後に神の裁きを受けて、そうですね、黄泉という世界、あるいはそうですね、永遠の滅びの世界、ね、ここに運命づけられている、このまあまあもうちょっとヘブル書にまた戻りますけど、ヘブル書にまあ戻りますね、はい、ですからヘブル書でありますけれども、はい、まあ ちょっとヘブル書もうねちょっとまあ難しい感じなんでね、ヘブル書はね、まあちょっとだけもう触れていくだけで、いいと思いますけれども、この9章というところを見ていればね、ヘブル書の第9章ですね、ヘブル書の第9章、ヘブル書の第9章、はい、ヘブル書の第9章の27節をご一緒に読みますね。 ひとたび死ぬることと死にて後裁きを受くることとの人に定まりたるごとか、
はい、
だからこの2つのことが全ての人間にこれも定まっているんですね。これはもう運命づけられて変えることができない。普通はですよ、普通は誰も変えることができない。だからひとたび死ぬこと、まあ、これはもう誰も否定する人いません。聖書を知らない人も否定しません、はい、人間は一度死ぬということを、この死から逃れられる人は誰もいません。そうですね、ですから人間は、生きていることが生きてるんじゃなくて、生きてることは素晴らしいことなんですけども、生きれば生きるほど死に近づいていくわけですから、死ぬということから逃れられる人は一人もいない。だから一度ひとたび死ぬことと、もう一つは死んだ後で、はい、死ぬということは消滅じゃないので、消え去るわけじゃないんですね。死ぬということは次の世界の入り口に立ったということなんです。霊の世界ですね。その次の世界というのは霊魂の世界の入り口に立った。まあそこから、まあ、またもう永遠の、そうですね、人生のスタートであります、はい、だからそこで裁きを受けて、そうですね、もう一度死ぬわけですね。霊魂の死、これを永遠の死とも言うし、ね、だからこの見えるものは見えないものの現れであるとよくありますけども、人間の霊の、その死という言葉は、まあ、少なくとも聖書には3つ出てくるわけです。で、1つはこの肉体が死ぬということです、ね、ネクロスっていうギリシャ語というのは肉体が死んだ人ということです、ね、まあ、お医者さんがこれはもう死んだと判断するのが、まあ、医学的には一応そうなんだけど、まあ、いずれにしても霊魂が肉体を離れていってしまうと、これは死んだということですね、はい、これが肉体の死。それからその離れていった霊魂が黄泉という世界に入っていくんですね。これを霊の死という、聖書は、はい、ね、でこれが非常にまあ恐ろしいわけですよ、うん、もし肉体の死だけだったらそんなに恐ろしいっていう話じゃないよね、うんうん、まあでもまあそんなに早く死ぬ必要はないんであれは別に急ぐ必要はないわけです、うん、まあ肉体の命のある限り、まあその中にいて使命を果たしていかなきゃいけませんけれども、そこは離れて、ね、まあ行きますと、今度はですね、魂霊魂の霊の死っていうのがあるんです。それは予備の世界に下っていくっていう、そこにはもう自由がありません、はい、そこに、まあ、予備という世界に人は、まあ、要するに監禁されてしまう。獄と書いてあるね、人やとか獄と書いてますから、まあ、仏教でそれ地獄と言ってるわけです、はい、獄だから。でそこはだけども聖書は霊の死なんだけども、まあ、世の中で言えば刑務所みたいなところで一時的にそこに裁き、神の裁きがあるまでそこに入れられ、とどめ置かれているところですね、まあ、予備ですね。それから神に裁かれて、そして永遠のゲヘナっていう、まあ、予備の方はハデスって言ってるわけですね、ギリシャ語で、うん、だ区別してるわけです。ハデスとゲヘナっていうのがある。で永遠のゲヘナに投げ込まれていく、ここにはもう救いがありません。永遠の滅びであります。でここを永遠の死と言ってるわけなんです、聖書は。で、まあ、これ3つあるわけです、まあ、少なくとも3つあるわけ、うん、でだからそこを見れば死んでる人のための洗礼というのが聖書に書かれてありますけれども、その死人というのは、これはですね、ネクロスというギリシャ語ですから、肉体が死んだ人という意味なんですよ。体が死んだ人に代わって洗礼をしてあげる、これが、まあ、身代わり洗礼の死人のためのバプテスマ、はい、世の中のキリスト教会は その死人というのは、まあ、魂の霊魂が死んだ人のことを言うんだとかそういうことを言ってるのはそうじゃなくて、聖書は肉体的に死んだ人って言ってるわけですよ。だからこの、まあ、死という言葉もちょっとこの、3つほど少なくても分けて考える必要があるわけですね。でまあそういうことで、ひとたび死ぬことと死んだ後で裁きを受けてもう一回死ぬわけですよ。裁きこれ霊永遠の死、これは人にも定まってしまっていますから、これを人間が変えることは不可能であります。どんな立派な行いをしたからといって変えられる、そういう問題とはまあではないんですよね。まあ、そうは結びつけたいんだけど、人はけれどもそうじゃありません。けれどもこの28節にありますように、キリストもまた多くの人の罪を負わんがためにひとたび捧げられ、また罪を負うことなく己を待ち望む者に再び現れて救いを得させたもべし。キリストの十字架ということが少しずつ我々はこう見えてきてるわけですね。この福音書ではなくてロマ書以降を読むことによって、この書簡を読むことによってですね。で、そうですね、そうですね、ですからこのもうその前だけ、その前に書かれている言葉だけ、まあ、あんまりあちこち読むと分かりづらいんで、この、26節の、最後のところですね、26節の最後のところですね、後半と言っていいんです。己をというところがあるんですね。私が読みますね。己を生贄となして罪を除かんためにひとたび現れたまえ。イエス・キリストはご自分を生贄となしたんです。つまり牛でも羊でもない、ご自分が羊となって、そして罪を、我々人類の罪を除かんためにひとたび現れてくださった。でそこは十字架の意味なんですね。まあ一つはですよね、まあ、今後のところヘブル書を説明してくれてるわけです。はい。ですから、この10章を見ますと、10章ですね、そうですね、この12節にも同じようなことが書いてありますね。されどキリストは罪のために一つの生贄を捧げて限りなく神の右に座していらっしゃる。はい。我々人間の罪の代わりにご自分が血を流して、私たちを義とせんがために、そうですね、罪を負ってくださったということですね。はい。だから18節にありますように、かかる許しある上はもはや罪のために捧げ物をなす用なしとか言う。もう我々そこに犯罪だとか罪罪だとかモーセの掟に書かれてあるようなことをやる必要はありませんよと。旧約聖書に書かれていることはもう必要ありません。まあエホバの証人という、まあ、これも宗教団体ありますけども、まあそれは聖書をちゃんと読んでないですね。もうそういう必要ないわけです。ですから、そして、ここに、もうそこだけもうさっと読んで終わりますけれども、19節からね、私が読みますね。されば兄弟よ、我らはイエスの血によってその肉体たる幕を経て我らに開きたまえる新しき生ける道よりはばからずして死聖所に入ることへ、まあ、ちょっとここは説明省きますね。かつ神の家を治む大祭司を得たれば心はすすがれて良心の咎めを去り。心というのは霊のことを、我々の霊魂のことを心という言葉を使って書かれているところもありますよ。で我々の霊は、心はすすがれて良心の咎めを去り、身は清き水にて洗われ、誠の心と全く信仰と思って神に近づくべし。だから聖霊を受けて、洗礼を受けて私たちは救われたということを言っているわけですね。ですから、 そして、その後で聖霊を受けて洗礼を受けて救われた人は今度は、そうですね、我々が、キリストを信じていくという神の言葉を信じていくということが本当に重要になってくるんですけど、でも聖書は信じるということよりも我々の口に出して語る言葉のことを強調するんですね。我々が何を言い表していくかっていうことですね。だからここに書いてあるように、23節また約束したまいし者は忠実なれば我ら言い表すところの望みを動かさずして固く守り、だから私たちは聖書の言葉を信ずるものというよりも聖書の言葉を私たちは口に言い表していく、ある意味ではね、聖書にこうあるからこうなんだ、自分のまあ考えはこう、自分が望んでいることを願っていることを求めていることを神様は与えてくださる、ね、まあ、そういう私たちの言葉、これが我々の信仰、我々は言い表す信仰、ね、ただ思ってですね、信じるっていう信仰じゃないわけですね。我々の信仰は、言い表す信仰なんです。そして互いに愛かえりみ愛と良き技とを励まし、集まりをやむるある人の習わしのごとくせず、ですからこうして集まって共に祈り共に賛美し共に聖書の言葉に触れ、そして愛のうちに学んでいくことを聖書は良しとして、これ大切なことですよ。聖霊を受けて洗礼を受けることはまず一番大切なこと、人はまず救われなければなりませんけれども、その後にこういうふうにしなさいよと、していきなさいよと、まあ、聖書はそう書いてあるわけでありますね、はい。ですから、まあ、そういうところをこう見ていきますと、まあ、イエス様のお弟子さんたちは、まあ、このイエス様のなさったことを見て、触れて、まあ、本当に素晴らしい、まあ、薫陶を受けていったわけですけれども、まあ、3年半の、まあ、短い期間ですよね。けれどもなぜキリストが十字架にかかったかというその意味までは分かってなかったですね。けれども今このローマ書以降のパウロの書いた手紙を読むことによって私たちはそのことをはっきりと知っていくことができる、からまたそれを人に語って伝えていくことが、まあ、できていけるわけでありますけれども、まあこのパウロという人はしかしイエス・キリストと出会ったことのない人ですね。生きている時のイエス・キリストとは出会ってないですね。ところが幻のイエス・キリストと出会った、そのイエス・キリストから直接このことを教えを得たわけですね。だから神様のなしてくださることっていうのは本当に不思議だなと思うんですけども、まあこうしてまあ私たちは今この素晴らしい真の教会の中に置かれて聖書の真理と奥義を知るものとせられておりますから、まあ一つ一つ私たちはこの真理の中を感謝して歩んでいきたいと思いますね。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、グレシオス、オドラバス。